藤沢歴史探訪、今月は探してみよう藤沢の竜をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週のおしまいに江ノ島のあちらこちらで見られる竜探していこうということで、ここからはですね、佐野さんのツアーを皆さんに楽しんでいただきたいと思います。で、今回はその江ノ島にいる竜ということでご紹介していただきたいんですけれども、そして今週と来週のこの2回にわたって江ノ島にいる竜ご紹介していただくんですけれども、まず片瀬海岸から江ノ島に向かっていくところからスタートしていきたいと思います。佐野さん、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとこう旅行気分で、はい、散歩気分で見てくれればと思います。はい、まず片瀬海岸と江ノ島をつなぐ江ノ島弁天橋の手前に早速なんです、灯籠があるんですね。ちょっと石の灯籠でそのままこうなんか島を見ちゃいそうで、気が焦って見てない方も多いと思うんですけども、これはですね、江ノ島神社御鎮座記念竜灯籠、灯籠なんですけれども、見事な実は、ね、竜の彫刻が施されているんですね。前回お話しした江ノ島縁起による江ノ島が海中から湧き出されたとされる時から数えて1450年を記念して平成13年に建てられました。そしてちょっとこう橋も渡りますね。江ノ島の入り口に立つ青銅の鳥居なんです。これもね、なんかもうアイコンというか、こう皆さんご存知だと入り口だと思うんですけれども、この鳥居は江戸時代の終わり頃ですね、文政4年再建されたんです。東海道藤沢宿、遊行寺の門前から始まる江ノ島道の三の鳥居とされていたもので、現在藤沢市の文化財に指定されています。鳥居の正面に掲げられている扁額ですね、江ノ島大明神と書かれていて、ちょっとニョロニョロとした文字になってるんですけど、神様、ここではね、弁財天の使いである蛇がかたどられているんですね。ちょっと蛇の文字っぽく見えるんですけど、実は蛇だけじゃなくて、それを囲んでいる額縁には実はね、竜が巻きついてるんです。柱の部分をまた、ね、下の部分をよく見るとまた竜の彫り物があるんですね。
今の佐野さんのお話、青銅鳥居はね、まさにここから、江ノ島入っていくよっていう感じなんですけれども、ここまでですね、細かく私も見てなくて、なんかこんなに素敵な鳥居だったんだなと思うと、ぜひ皆さんもくぐる前に一応ね、こうちゃんと見ていただいて、今のご案内の通りにですね、施されている様子をね、見ていただきたいと思うんですが、その青銅の鳥居を過ぎて、入っていくと、皆さんが大好きな弁財天仲見世通りに続いていきます。じゃあここからまた案内よろしくお願いします。
はい、弁財天仲見世通り、ちょっといい匂いとかね、美味しそうだなと思いながら、ちょっとそこはちょっと脇目をちょっとこう見ながらも、まっすぐまっすぐ登り切ってください。そうするとこれ赤い鳥居がありますね。主の鳥居と言われているんですけれども、主の鳥居の実は脇にある狛犬の大財神、お題になっているところですね。そこにはね、よく見ると縁取りのような竜が彫り込まれてるんです。で、この狛犬なんですけれども、この狛犬はだいたい慶応元年、まさに幕末ですね、に杉山流の萩のお医者さん長堀健行という人がいまして、その人の妻のお兄さんの大八木喜右衛門らが一緒に寄進したものなんですね。この狛犬を寄進したんです。で、ちょっとね、この杉山流というのがですね、江ノ島ではもう切っても切れないと有名な方なんですけども、杉山健行、本名を杉山和一という人が始めた感心術、針治療の技術なんです。で、江戸時代に五代将軍綱吉の病気をこの杉山健行が治したことで、関東総六健行という高い地位を得たんですね。その得たのも、その杉山健行にとっては弁財天様のおかげであったと感謝して、そのおかげだと思って、こう三重の塔とか護摩堂といった伽藍、寺の寺院にある建物ですね、を寄進したんですね。で、東海道藤沢宿から江ノ島まで、彼と同じくちょっと視覚の不自由な人がね、たどりやすいようにと、杉山健行は江ノ島道一切修正二世安楽と深く掘り込んだ48基の道標道しるべを建てたことでも知られているんです。江ノ島道歩いていくと、ちょっと道標があるんです。それは杉山健行の作ったものなんですね。で、江ノ島は当時視覚に障害のある方たちにとっても霊地というかなったようなんです。
確かに杉山健業さん、名前皆さん聞くと思いますし、エピソードをご紹介していただきましたが、今種の鳥居ってねありましたけれども、その弁財天仲見世通りを進んでいって種の鳥居があって、そうすると大きな石段が正面にあるんですけれども、また説明からご紹介いただけますでしょうか。
はい、ちょっとねまた竜宮城のような門ね、これ随神門って言うんですけど、随神門をくぐるとまずこう正面の突き当たりに弁財天と5人の子供というか童子、そしてその左上にまたね竜が配置された大きな石像が置かれているんですね。これも島の入り口にあった大きな、あのさっきご説明した竜灯籠と同じように、御鎮座1450年の記念として建立されたもので、あの日本画家の片岡佳代氏がね監修して作られました。また石段を登りたどり着いて手水や、あの手を洗うところですね、の塗水口も実は竜があって、本当あちらこちらで竜がねこうお迎え受けながら、さらにこう石段を登るとあのへつ宮に着くんですね。で、あの拝殿に進むと正面のこのまた額ですね、偏額のところに金色の文字でへつ宮と書かれているのがこう目に入ってくると思うんです。で、あの聖堂の鳥居と同じく額縁に注目すると金色にね彩られた竜が2体、右上と左下からこう囲むようにねこう振り込まれているんですね。屋根には江ノ島神社の社紋、神社のね、まあ、シンボルである向かい波に三つ鱗が見られます。室町時代に出来上がったと言われるあの太平記ですね、太平記には鎌倉幕府初代執権の北条時政が江ノ島に参籠した際に満願の夜に現れた美女が残していった3枚の鱗を手に入れ、それを一族繁栄の証として北条氏の家紋にしたと書かれています。今お話ししたのはあの死の鳥居からね一生懸命頑張って階段登る歩きのルートなんですけれども、エスカーを利用される方もいらっしゃると思うんです、うん、でエスカー、最初の第一番目のエスカーを降りるとこの右側に弁財天黄金上水と書かれたちょっとね池があるんですね、うん、そして、ね、そこにはね銭洗い白竜王、白い竜の王が金色の玉を玉を睨んでこう睨みを聞かせているんですね。これはね相模堀の創始者と言われる鏡賢吉という人の制作によるものなんです。
なんか本当にあちらこちらに竜がいるんだなということと、もう今ご紹介していただいた中でもかなりの勢いで竜を見逃してました。あ、こんなところにもこんなところにもといった新しい発見に今ね私自身もなっているので、きっとリスナーの皆さんもですね、改めてその江ノ島に行った時に一個一個ここにもここにもということで竜をね見つけたいなって見つけようっていう気持ちになっていらっしゃる方きっとねたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、さあ上まで上がってきましたけれども、江ノ島神社について、まあ、その境内にもきっと竜がいっぱいいると思うんですけれども、佐野さん竜にまつわるスポットをご紹介いただけますでしょうか。
はい、まだこのへつ宮の周りにもまだまだいっぱいありまして、はい、まずあのへつ宮のちょっとこう向かって左側にある宝安殿ですね、八角形の屋根が特徴的な建物なんですけれども、ここにはあの国の指定重要文化財であるの八臂弁財天とか、あと藤沢市の指定重要文化財の明恩弁財天などが収まれられています。その宝安殿の今度天井を見上げるとね、ここにも竜がいるんですね。江ノ島神社が保有している狩野派の狩野探説の竜の絵を模写したものなんです。で、ここからですねまたちょっと進んで中津宮に向かう途中、八坂神社ってちっちゃい神社があるんですけれども、この前を通り過ぎたところに石碑の宗国伝来の碑があります。鎌倉幕府第3代征夷大将軍の源実朝の命を受けて宋に渡った両親というお坊さんがいるんですけど、そのお坊さんが持ち帰ったとされる石であって、ここには大日本国江島、江ノ島ですね、江島霊石根の字、ちょっと読みづらいんですけどの文字が刻まれていて、その、ね、左右にも、ね、竜が彫られていたそうなんです。で、今ではねちょっと私も見たのになかなか判読できないほどすり減ってしまったんですけれども、江ノ島神社に伝わる江ノ島縁起絵巻には立派な竜がね彫られていた様子も描かれているんですね。で、中津宮に向かう途中、こう眺めが素晴らしい展望デッキを横目に見ながら、うん、階段を上ったところ踊り場の突き当たりにも縁の行者堂跡の江ノ島弁財天天女 神の宮碑という石碑があるんです。こちらもね、同じようにちょっと少し分かりづらいんですけれども、碑の上部にはね、左右に向かい合う竜の彫り物が見られます。これはね、関宗春という人が1804年文化元年ですねに建立したものなんです。この人は弁財天女に出会い、福寿を願った夢を見たんですね、ある日。でそのほどなく江ノ島を参詣とか行ったら、神の宮、今のこう中津宮の前で一門の動線を拾ったことが天気っていうかね、チャンスになったのか、その後大変裕福になったので、お礼というんですかね、火をね、寄進したそうなんです。その頃江ノ島では動線を拾うと福を授かるという言い伝えがあったそうなんです。
いろんなところに竜がいるよっていう話から、またそのね、エピソード、昔のお話もですね、織り交ぜてお話ししていただいているので、皆さんにとってもこう分かりやすくって描きやすい佐野さんのお話をお楽しみいただいていると思います。さあ、まだまだこれ竜を探すツアーって佐野さん続きますよね、
はい、まだちょっと江ノ島もね、まだ入ったばっかりで、ね、まだまだ上に上がってないな、あれあそこもっていうところあるので、またちょっとご案内したいと思います。
はい、ということで今日の続き、来週もですね、佐野さんにはですね、竜を見つけながらその江ノ島ツアーということで、佐野さんのガイドによって皆さん楽しい時間、来週もですね、お過ごしいただきたいと思います。今月は探してみよう藤沢の竜をテーマにお届けしています。ご協力をいただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。今日も楽しいお話、佐野さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。